21、モーセはエホバの民が皆預言者となることを願う。ローマ数字1、私たちの神は語る神です。ヘブル1章1節から2節、神は昔は多くの部分において、多くの方法で預言者たちを通して、父祖たちに語られましたが、これらの日々の終わりには、御子の中で私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、また御子を通して宇宙を作られました。A、神は奥義ですが、この奥義は神の語りかけによってすでに掲示されています。1、神聖な語りかけがなければ、人が神を知ることは永遠にできなかったでしょう。2、私たちの神は掲示された神です。なぜなら、彼はすでに彼の語りかけの中でご自身を掲示しているからです。B、すべての被造物は神の言葉から出てきました。1、旧創造全宇宙は神の語りかけによって存在するようになりました。2、新創造は御言葉としての神の語りかけ全体によって存在するようになりました。3、語る神は彼の語りかけを通して継続してすべてのことを行っています。C、生ける神は語ることによってご自身を私たちの中へと分け与え注入しています。1、神が語るとき光が照り、私たちに理解、ビジョン、知恵、語る言葉をもたらします。2、神が語るとき命が分け与えられます。この命はキリストのすべての神聖な属性と人生の美徳を含んでいます。3、神が語るとき力が伝達されます。これは命の成長し生み出す力です。D、旧約で神は多くの部分に分けて多くの方法で預言者たちを通して、すなわち神の霊によって動かされた人々を通して父祖たちに語りました。E、新約で神は御子の中で、すなわち御子のパーソンの中で語ります。1、このパーソンは最初は個人的なものであり、その後団体的なものとなりました。2、神は今日、一人のパーソンの中で語っています。このパーソンはすでに拡増して、一人の団体の人となっており、すべての人と、このパーソンの体のすべての主体等を含んでいます。3、信者たちは皆、団体の御子の一部分です。神は依然として御子の中で語っています。F、語る神は語る民を持つことを願っています。ローマ数字に、民数記11章29節で、モーセは叫んで言いました。ああ、エホバの民が皆預言者となり、エホバが彼らの上にご自身の霊を与えてくださると良いのに。A、預言者とは主に未来を預言する人ではなく、アロンがモーセのために語ったように、他の人のために語る人です。B、預言者は神の代弁者です。彼らは神のために語り、神を語り出します。1、神は隠されていますが、預言者の語りかけを通して神ご自身と神の意図は説明されます。2、預言者は神の啓示を直接受け、神の霊によって動かされて、神のために語り、神を語り出します。C、モーセはイスラエルの民が皆預言者となること、すなわち神のために語るものとなることを願いました。民数記11章29節、しかしモーセは彼に言った、あなたは私のために妬みを起こしているのか。ああ、エホバの民が皆預言者となり、エホバが彼らの上にご自身の霊を与えてくださると良いのに。1、民数記11章29節の言葉は、モーセが発した大いなる預言でした。2、神の民が皆預言者となるべきであるという事柄に関して、新約のパウロと旧約のモーセは一致しています。第一コリント14章31節、なぜならあなた方は皆一人ずつ預言することができるからであり、それはすべての人が学び、すべての人が励まされるためです。A、モーセが語った言葉は、パウロが第一コリント14章で推し進めました。そして、神の新約エコノミーの中で、紹介の集会で、信者たちが預言することによって成就されます。B、パウロの観念は、モーセから来た可能性があります。なぜなら、パウロは旧約を理解していた者として、モーセが民数記11章29節で言ったことを熟知していたに違いないからです。C、 旧約においても新約においても、神は彼の民が神のために語ることを欲しています。 D 預言者は私たちを神の光と啓示の中へともたらす方としてのキリストを予表しています。ローマ数字3、エホバあなたの神はあなた方のうちから、あなた方の兄弟たちのうちから私のような預言者をあなたのために起こされる。あなた方は彼に聞き従わなければならない。申命記18章15節。 A 15から19節において、モーセはエホバ神がイスラエルの子たちのためにモーセのような預言者、来たるべきキリストを起こすことについて語っています。 B 使徒行伝3章22節は、申命記18章15節から19節をキリスト、彼は肉体となって人となった神ですに適用しています。これはキリストが神によって彼の民イスラエルの子たちに約束された預言者であることを示しています。使徒行伝3章22節、モーセは言いました。主、あなた方の神は私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からあなた方に起こされるであろう。彼があなた方に語られることは何であれ、彼に聞くべきである。C、預言者が彼らの兄弟たちのうちから起こされることは、来たるべき預言者としてのキリストが神聖であり、また人に属することを示しています。1、キリストは神として、兄弟としてのユダヤ人のうちから起こされることはありえませんでした。しかし、肉体となった方として人の性質を着ている方、またユダヤ人であった方として彼の兄弟たちのうちから起こされました。2. 来たるべきキリストは神が肉体となって神人となった方です。D. 申命記18章18節は、神がキリストの肉体となることを通してこの預言者を起こして神の言葉を語らせることを示しています。申命記18章18節、私は彼らのために彼らの兄弟たちのうちからあなたのような預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を置く。彼は私が命じることをすべて彼らに語る。ヨハネ7章16節から17節、イエスは答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものである。誰でも彼の御心を決意して行おうとするなら、その教えについてそれが神からのものか、私が自分から語っているのかを知るであろう。1. 神の言葉を語ること、すなわち予言することは、神を分与し、神を他の人の中へと語り込むことです。2. これは主イエスが神によって起こされた予言者として行ったことです。
ローマ数字4、旧約における預言者は、新約における油塗る香油としての聖霊を予表します。第1ヨハネ2章20節、あなた方は聖なる方から油塗りを受けているので、あなた方すべては知っています。27節、あなた方の中には彼から受けた油塗りが住んでいるので、あなた方は誰にも教えてもらう必要はありません。彼の油塗りがすべてのことをあなた方に教えます。この油塗りは真実であって、偽りではないのですから、油塗りがあなた方に教えたように、彼らの中に住んでいなさい。A、新約において、聖霊は預言者の働きに置き換わりました。B、聖霊の油塗りは旧約の預言者に置き換わりました。C、聖霊油塗る要素はお大使の中へと入って、お大使の預言者となっています。1、旧約において、聖霊が啓示を与えた代表は預言者でした。2. 今日預言者によって予表される啓示の霊は、お大使の中におられ、そしてその霊がお大使に啓示を与えます。D. お大使の内側の油塗る霊は預言者です。1. 油塗る霊は私たちの中へと入って、お大使の生きる預言者となっています。2. 旧約において神の霊は、特定の人々に臨み、彼らだけを感動させました。今やその霊は、私たち全員の中へと入って、私たちの預言者となっています。3. 人々を感動させて預言者とならせるその霊は、油塗りとして私たちの中へと入って、私たちの預言者となっています。5. ローマ数字5。 新約が見せているのは、神が私たち救われ、再生された者たちに預言者として預言してもらいたいということです。第一コリント14章3節。ところが預言する者は、建造と励ましと慰めを人に語るのです。私は願いますが、特にあなた方に預言してもらいたいのです。教会が建造されるためには、31節。なぜなら、あなた方は皆一人ずつ預言することができるからであり、それはすべての人が学び、すべての人が励まされるためです。A、預言することは卓越した賜物であり、それはキリストを教育することを通して、命の成長の中で生み出され、教会を建造するためです。B、新約の信者は神によって救われて、王となり、祭司となり、神のために預言する預言者となります。1、再生され、救われた人は、神のために預言することができます。2、神の願いは一人一人の信者が預言すること、すなわち、神のために語り、神を語り出すことです。3、肉体となることの原則に従って、神は私たちの内側で、また私たちを通して語ることを欲しています。C、神のために語ることと、神を語り出すことは、神の霊によって語ることです。その霊は私たちと共に私たちを通して語る準備が常にできています。D、のために語る、また、を語り出す、という意味において予言すること、神のために語り、神を語り出すことは、命における多くの成長を必要とします。1、このために私たちは神を知り、キリストを経験する必要があります。2、もし私たちに神に対する十分な認識と、キリストに対する十分な経験がなければ、私たちは彼のために語るものを何も持っておらず、彼を語り出すことはできません。E、新約の預言者の主要な働きは、人を建造し、励まし、慰めることです。F、教会の集会で預言することの目標は、キリストの体としての教会を建造することです。第一コリント14章12節。教会の建造のために預言するように求めなさい。G、預言には預言を構成する3つの要素を必要とします。1、神の御言葉に対する認識。人に属する学びの要素。2、聖霊の即時的な感動。聖霊、神聖な感動の要素。第一コリント14章32節。そして預言者の霊は預言者に服従するのです。3、ビジョンを持って神の権益とエコノミー、キリストの体としての紹介、地方紹介、この世、個々の生徒たち、さらには私たち自身を見ること、神聖な光の照らしを通しての観点。エペソ1章17節。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の道が、知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ。H、私たちが預言しようとするなら、預言の生活をする必要があります。1、私たちは毎朝復興される必要があります。箴言4章18節。しかし、義人の道は夜明けの光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。A、義人の道は夜明けの光のようであり、ますます輝きを増して真昼となります。これは神の創造における自然の法則に従っており、私たちはこの自然の法則に従わなければなりません。愛歌3章22節から24節において、エレミアは主の憐れみは朝ごとに新鮮で新しいと言っています。愛歌3章22節。私たちが滅ぼされないのは、エホバの慈愛である。誠に彼の憐れみは尽きることがないからだ。23節。それらは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。24節。エホバは私の分け前です。と私の魂は言う。それゆえ、私は彼を待ち望む。2、私たちはまた、絶えず主と交わり、霊に従って歩き、時が良くても悪くても、御言葉を述べ伝える、主を語ることによって、 日々勝利の生活をする必要があります。
クルーシャルポイント1、聖書の御言葉を祈り読みし、霊魔の言葉を聞き語り出し、神の新創造紹介を建造する。アウトライン1、私たちの神は語る神です。生ける神は語ることによってご自身を私たちの中へと分け与え注入しています。神が語るとき光が照り、私たちに理解、ビジョン、知恵、語る言葉をもたらします。アウトライン2、神が語るとき命が分け与えられます。この命はキリストのすべての神聖な属性と人生の美徳を含んでいます。神が語るとき力が伝達されます。これは命の成長し生み出す力です。アウトライン3、モーセはイスラエルの民が皆預言者となること、すなわち神のために語るものとなることを願いました。神の民が皆預言者となるべきであるという事柄に関して、新約のパウロと旧約のモーセは一致しています。
ヘブル人への手紙は神の語りかけで始まります。神は語りました。彼を賛美します。神が語ったことは絶対に小さな事柄ではありません。語りかけがなければ神は奥義的です。しかし彼はすでに彼の語りかけの中でご自身を掲示しました。彼はもはや奥義的ではありません。今や彼は掲示された神です。私たちは語る神を持っています。そしてこの語る神は語る民を持つことを願っておられます。そして神の霊は私たちが語るのを待っておられます。もしアメリカ合衆国の何百万というクリスチャンがすべて毎日神とキリストのために語るなら、全地はひっくり返されるでしょう。しかしながら、クリスチャンの習慣は、いわゆる教会に行って、一人の語り手に聞き入ることです。私たちは皆立ち上がって、この習わしを覆す必要があります。私たちは紹介の集会に来るとき、語らなければなりません。語る方法は一つではありません。叫ぶこと、歌うこと、賛美すること、祈ることはすべて様々な種類の語りかけです。私たちは集会所で集会を始めるのではなく、私たちのダイニングルームで、リビングルームで、ベッドルームで集会を始めるべきです。私たちは集会に来る準備をしているとき、歌い始めるべきです。また、集会への途上で、私たちは歌いながら、賛美しながら、祈りながら、叫びながら来るべきです。モーセはほとんど預言しませんでした。それはイザヤ、エレミア、エゼキエルについても同じでした。彼らの書は実は預言をほとんど含んでおらず、むしろ神を語り出すこと、神のために語ること、神を直接語ることに満ちています。新約のギリシャ語の預言は、ある種の神を語ることを意味します。預言することは主にキリストのために語り、キリストを語り出し、キリストをはっきりと語ることです。青少年大学生編。あなたは私たちの神が語る神であり、語りかけを通して万物を創造し、語りかけを通して新創造である紹介を建造していることを理解してください。神の語りかけがなければ非造物、旧創造は存在せず、新創造も存在しません。あなたは神の語りかけである聖書の御言葉を祈り読みし、現在の神の即時的な語りかけを聞くべきです。ヨハネ6章63節。命を与えるのはその霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に語った言葉、霊魔の言葉、即時的な言葉は霊であり命である。神は神の言葉である聖書を祈ることを通して今あなたに語りかけられます。ですからあなたはいかに祈り読みによって神の恒常的な言葉ロゴスを神の現在の語りかけの言葉霊魔に変換するかを学んでください。
聖書は実に祈りに満ちており、また祈りの書です。最も良い祈りは、聖書の言葉を使って祈ることです。あなたは若い学生の時から御言葉を祈ることを訓練してください。もちろんあなたはあなたの要望を神に知らせながらも、神と親しく交わることができます。ピリピ4章6節、何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。しかし、二
御言葉を祈ることをしなければ、あなたの要望はいつも低いレベルのものにとどまり続けるでしょう。例えば、主よ、楽して成績が上がるようにとか、良い大学に行って良い職業に就きお金持ちになれるようになどです。しかし、ネヘミヤは聖書を読み、自分たちの状況を見て次のように祈りました。ネヘミヤ1章5節。ああ、エホバ、天の神、大いなる恐るべき神よ。ご自身を愛する者、またご自身の戒めを守る者には、契約と慈愛を守られる方よ。6節。どうか、あなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、あなたのしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたの御前で、昼も夜も、あなたのしもべ、イスラエルの子たちのために祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子たちの罪を告白します。まことに、私も私の父の家も罪を犯しました。8節。どうかあなたのしもべ、モーセに命じて、言われた言葉を思い起こしてください。あなたが中心でないなら、私はあなた方を人々の間に散らす。9節。しかし、あなた方が私に立ち返り、私の戒めを守って、それを行うなら、たとえあなた方の散らされた者が天の果てにいたとしても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に連れ戻す。ネヘミヤに習って神の言葉を用いて神の権益のために祈ることを訓練すれば、あなたは今日のネヘミヤとなって、神の言葉を語り、神のエコノミーを遂行する器となるでしょう。祈り。おう、主イエスよ。神の言葉である聖書を祈るとき、あなたは私に語りかけられます。祈り読みを通して、レーマの言葉、私に対する現在の語りかけを聞くことができますように。そして受けた感覚を祈り出すことによって、神の言葉を語り、新創造である紹介を建造することができますように。紹介のすべての兄弟姉妹が神の言葉を語るとき、キリストの体は有機的に建造されます。アーメン。クルーシャルポイント2。内側の啓示の霊によってキリストの紹介についての啓示を得て、建造、励まし、慰めのために語り出す。アウトライン1。旧約における預言者は、新約における油塗る香油としての聖霊を予表します。アウトライン2。人々を感動させて預言者とならせるその霊は、油塗りとして私たちの中へと入って、私たちの預言者となっています。新明記18章18節は、神がキリストの肉体となることを通して、この預言者を起こして、神の言葉を語らせることを示しています。主イエスが来られた時、彼は確かに神の言葉を語られました。神の言葉を語ることは、神を分与し、神を他の人の中へと語り込むことです。神の調子が、神の言葉であり、神の託宣であって、神を語り分与して、彼の永遠のエコノミーを完成するためであるように、神の多くの子たちは神の言葉の死体たちであり、神の託宣であって、神を語り分与して、神を拡大させ、キリストを増し加えます。神の調子は神の託宣であり、私たちは多くの子たちです。これが意味するのは、すべての子たちが神の託宣であり、それによって神が拡大を持ち、キリストが増し加わりを持つということです。旧約において聖霊が啓示を与えた代理は預言者でした。今日、預言者によって予表される啓示の霊は私たちの中におられ、そしてその霊が直接私たちに啓示を与えます。旧約において人々を感動させて預言者とならせた霊は、今や私たちすべての内側で油塗る香油としてのその霊です。その霊は私たちを内側から油塗っているので、私たちはもはや私たちの預言者となるべき外側の代理を必要としません。新約において、聖霊は旧約の預言者の働きに置き換わりました。今日、紹介の中には預言者がいます。ある人たちは預言することができ、他の人たちは励まし、慰めることができます。しかし、私たちには自分が何をすべきかを着て告げる個人の預言者はいません。あらゆる人は直接神を知ることができ、また直接神に導かれ、直接神の御心を知ることができます。新約の紹介は他の人たちに何をすべきかを教える個人の預言者としての行動する霊的な巨人を必要としません。それは聖霊の働きであって、預言者の働きではありません。新約の預言者の主要な働きは人を建造し、励まし、慰めることです。青年在職大学院生編。旧約の時代、神の霊は預言者を感動させ、神の民に 神の言葉を語らせました。新約ではこの預言者の機能があなたの中に住んでいる啓示の霊によって置き換えられています。したがってあなたは内側の預言者である啓示の霊と混ざり合ったあなたの霊を用いて主と交わり啓示を受けることができます。ハレルヤ、主を賛美します。兄弟の証、私が米系大手医療機器会社でアメリカでの様々な重要な会議に参加しているとき、多くの重要な事柄をすぐに決定するように求められました。私は追い詰められた状況で、ネヘミヤ2章で、ネヘミヤが天の神に祈りながら、王と会話したことを思い出し、ネヘミヤに習って祈りました。ネヘミヤ2章1節、王、アルタシャスタの第20年、2、3の月に、ブドウ酒が王の前に出されたとき、私はブドウ酒を取って王に差し上げた。これまで私は彼の前で決して悲しんだことはなかった。王は私に言った。あなたは病気でもないのになぜ悲しい顔をしているのか。きっと何か心に悲しみがあるに違いない。私は王に怯えた。そして王に言った。王がいつまでも生きられますように。私の父祖の墓のある場所、その町が荒廃し、その城門が火で焼き尽くされたままであるのに、どうして悲しい顔をしないでおられるでしょうか。王は私に、あなたは何を求めるのかと言った。そこで私は天の神に祈った。そして王に言った。もし王が良しとされ、あなたのしもべがあなたの前で好意を得ますなら、私をユダに私の父祖の墓のある町に使わしてそれを再建させてください。神に数秒間祈って決定し、米国本社の役員たちと話をするとき、困難な状況を180度好転させることができたり、多額の投資を取り付けることができたりしました。このように主と交わりながら信仰の霊の中で決定し、語ったことはすべて祝福されました。ハレルヤ。私の内側には、啓示の霊、今日の預言者が住んでいます。私が紹介生活の中で毎週預言することを訓練することは、多少成就し、会社にとっても有用な器にすることができました。祈り。王、主、イエスよ、神の多くの子として、私の内側には神の託宣があります。私の内側に預言者である啓示の霊が住んでいることを感謝します。ビジネスライフ、また紹介生活において、啓示の霊と混ざり合った私の霊を活用し、預言を訓練し、人を建造し、励まし、慰めることができますように。アーメン。
クルーシャルポイント3。神聖な語りかけのための生活と準備。アウトライン1。神のために語ることと、神を語り出すことは、神の霊によって語ることです。その霊は私たちと共に、私たちを通して語る準備が常にできています。アウトライン2。もし私たちに神に対する十分な認識と、キリストに対する十分な経験がなければ、私たちは彼のために語るものを何も持っておらず、彼を語り出すことはできません。アウトライン3。新約の預言者の主要な働きは、人を建造し、励まし、慰めることです。アウトライン4。紹介の集会で預言することの目標は、キリストの体としての紹介を建造することです。箴言4章18節。しかし、義人の道は夜明けの光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。愛歌3章22節。私たちが滅ぼされないのは、エホバの慈愛である。誠に彼の憐れみは尽きることがないからだ。23節。それらは朝ごとに新しい。24節。エホバは私の分け前です。と、私の魂は言う。私たちが預言しようとするなら、預言の生活をする必要があります。第一に、私たちは毎朝復興される必要があります。24時間ごとに新しい開始、夜明け、昇る太陽があります。これは神の創造における自然の法則に従っています。私たちはこの自然の法則に従わなければなりません。私たちは朝ごとに早く起きて主と接触し、彼を呼び求め、彼によって復興されなければなりません。愛歌3章22節から24節において、エレミヤは主の憐れみは朝ごとに新鮮で新しいと言っています。主の憐れみは朝の新鮮な露のようです。毎朝私たちはこの新鮮な露を享受して、新しい開始、朝の復興を持たなければなりません。私たちはまた、日々勝利の生活をする必要があります。 朝の復興の後、私たちは主と接触するのをやめるべきではありません。私たちは瞬間ごとに主と交わることによって、勝利の生活をすることができます。第一ヨハネ一章六節、もし私たちが神と交わりを持っていると言いながら、暗闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって、真理を実行していません。七節、しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。私たちはまた、霊に従って歩くべきであり、何事もその霊の外側で行ってはなりません。私たちはまたいつも、時が良くても悪くても、言葉、主を語るべきです。私たちは、今は私が人々に語る時ではありませんと言うべきではありません。時が悪いように見えても、たとえ時が悪くても、私たちは、やはり言葉を語らなければなりません。そのような予言の生活は私たちを予言するように資格づけます。新人編。台北において、李兄弟はどのように手術に、紹介の集会の中で予言するように準備するのかに関して、いくつかの実行上の交わりを生徒たちに与えました。1. 毎朝復興。朝ごとの食物を用いて、毎日2、3節の御言葉を祈り読み、主を享受する。朝の主との時間に受けた感動についての短い思い起こすものを書き留めておく。2. 日々勝利。朝の復興の後、瞬間ごとに主と交わり、勝利の生活をする。3. 予言の準備。土曜日の夜、週の間に感動を受けたことについて、6つのメモを用いて、3分間語る予言を構成する。予言には神聖な照らしを通しての観点を持って、神の権益とエコノミー、キリストの体としての紹介、地方紹介、この世、個々の生徒たち、私たち自身を見ることを含んでいるべきである。さらに、私たちが見たビジョンと真理の適用、経験を加える。4. 実際に予言するときの留意点。A. 霊を訓練してエコノミー上の霊で満たされる。エコノミー上の霊は語りかけのためである。B. 即時的な霊感を準備したものに加える。C. 口と音声、語るスピード、身振り、声の強弱を訓練する。D. 予言によって聞く人々にキリストを建造、励まし、慰めとして分与する。人生の奥義に、神から与えられる恵み、祝福、力。A. ローマ7章18節後半。私は善をしようと欲するのですが、善を行い出すことはできないからです。B. ローマ1章16節。福音はすべて信じる者を救いに至らせる神の力です。どんな障害をも打ち破ることのできる強大な力です。この力は復活したキリストご自身です。彼は命を与える霊であり、信じるすべての人に救いを至らせます。神は信じる者を神の罪定めや永遠の滅びからだけではなく、彼らの天然の命、自己からも救われます。それは彼らが聖別され、作り変えられ、生徒たちと共に建造されて、キリストの一つ体、すなわち彼の豊満表現となるためです。C. ローマ8章2節。なぜなら、命の霊の法則がキリストイエスの中で、罪と死の法則から私を解放したからです。罪の法則は、人の中で自然に起こる罪を犯す力であり、人を罪の奴隷とします。ですから、人には助けがなく、罪によって制御され、操られて、自分の意志に反して多くのことを行います。死の法則は人を弱くし、しなびたものとし、老死させる天然の力であり、人の中に住んで、人のあらゆる部分を衰弱させ、死なせます。一方で、死は人の能力を失わせ、もう一方で人の感覚を失わせます。そして人が善を行おうとするとき、無力にし、罪を犯すとき、無感覚にします。命の霊の法則の働きは、私たちの霊の中の手順を経た三一の神の働きです。それはまた、私たちの中での 命における三一の神の働きでもあります。肉の中にある命の法則の働きから私たちを救い出します。 D ローマ16章25節、神は私の福音に従ってあなた方を堅固にすることができます。あらゆる事柄が達成されたからには、私たちはただ堅固にされる必要があるだけです。この堅固にすることは、神の純粋で完全な福音、すなわち全てを含むキリストを述べ伝え供給することです。私たちの取るべき態度、数える、計算する、勘定する。 A ルカ9章25節、人が全世界を手に入れても自分を失ったり損失を被ったりしたら何の益があるだろうか。儲ける、損失は商人が用いる言葉です。 B ルカ12章19節後半から21節、魂よ、何年分もの財産が蓄えられている。休んで食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚かな者よ、今夜彼らはあなたの魂を取り去ろうとしている。そうすればあなたの用意したものは誰のものになるのか。自分のために宝を蓄えても神に対して富んでいないものはこの通りである。 C エペソ5章15節から17節、ですからあなた方はどのように歩くかよくよく注意しなさい。賢くない者のようにではなく、賢い者のように歩き、今の日々は邪悪ですから時をあがない取りなさい。こういうわけで愚かであってはなりません。かえって何が主の御心であるかを理解しなさい。 D 啓示録20章12節15節、死人が大きなものも小さなものも御座の前に立っているのを見た。彼らの行いに従って裁かれた。誰でも命の書に書かれていないことが判明した者は火の池へ投げ込まれた。 E ルカ14章28節後半、十分な費用があるかどうかまず座って計算しないだろうか。 F マタイ26章8節、なぜこんなに無駄遣いをするのか。弟子たちは主に捧げたマリアの愛を無駄遣いと考えました。過去20世紀を通して幾千幾万の貴重な命、心の宝、高貴な地位、輝かしい前途が主イエスの上に無駄遣いされてきました。そのように主を愛する者たちにとって主は全く愛らしく、彼らの捧げ物にふさわしい方です。彼らが主の上に注いだものは無駄遣いではなく、主の甘さの香ばしい証です。 G 第二コリント5章14節後半から15節、そこでこう判断しました。一人の方がすべての人のために死なれたからには、すべての人が死んだのです。そして彼がすべてのために死なれたのは、生きているものがもはや自分自身にではなく、彼らのために死んで復活させられた方に生きるためです。